そう。じゃあね、具体的にね、どういうふうにその無料コンサルティングっていうのをしていけばいいのかっていう話をします。で、ちょっと書いてほしいんですけども、ステップ1。ステップ1は、見込み客に対して、1時間の無料コンサルティングを提供する。ステップ1は、見込み客に対して、1時間の無料コンサルティングを提供する。いいですか？で、これね、注意してほしいんですけども、今言った言葉をね、一字一句、その、間違いないで書いてほしいんですけども、既存客ではないということです。そう。既存客と見込み客の違い分かりますよね。その、一度でもあなたの商品を買った人は既存客。あなたの商品をまだ買ってないけど、これから買おうと思ってる、買う準備ができてる人が見込み客ですよね。そう。で、既存客に、こう、コンサルティングをしてしまうと、その、現実が違うんですね。あなたの商品を一度でも買ったことがある人と、あなたの商品を一度でも買ったことがない人、見込み客と既存客の現実っていうのは違うんです。なので、間違っても既存客にしないように。まだあなたの商品を買ったことがない見込み客にするっていうことです。そう。1時間です。60分間です。で、無料で行ってください。でね、どうしてもね、これ無料で行うのが嫌っていう人もいると思うんです。無料で1時間も使うの嫌だな、電話で話すの嫌だな、もったいないなって。もしね、そう思うんだったら、9700円。9700円のコンサルティング料で、コンサルティングを受けてください。そう。でも、ちょっと考えてほしいんですけども、1時間ですよ。1時間9700円払ってコンサルティングを受けようっていう人と、無料でコンサルティングを受けようっていう人は、また若干現実が異なりますよね。そう。だからそこはちょっと注意してください。お金を取ってもいいんですけども、9700円1時間で取ってもいいと思うんですけども、それを、その現実がね、若干違うので、その辺がこう、ごっちゃになってしまうと、見込み客に売れない商品、見込み客に売れないコピーを書いてしまうので、そこは注意してください。でもどうしてもお金を取りたい人は、9700円で無料コンサルティングをやってください。で、実際にね、どういうふうにコンサルティングするのかっていうと、その、やっぱりスカイプ、インターネット電話でこういうヘッドセットをつけて、話すのが現実的です。で、一つね、相手はですよ。相手は、あなたの見込み客は、スカイプの存在も知らないかもしれないし、その、スカイプの使い方もわからないかもしれないし、インストールの仕方もわからないかもしれないんで、その辺を教えてあげる必要がありますよね。電話だったら、誰でもできると思うんですけど、もしね、スカイプ、インターネットの無料電話を導入する場合は、僕の場合は、その、スカイプをどういうふうにしたらインストールして、どういうふうにして使えばよくて、どういうヘッドセットはどういうものを買えばいいのかっていうレポートを作ってお客さんにあげます。例えばね、今のあなたにスカイプで無料コンサルティングしますよって言ったら、あなたは多分スカイプのことをちゃんと調べて、それを用意して僕とスカイプできますよね。でも、例えば僕の地のお客さんにスカイプで無料コンサルティングしますよっていう話をしたら、スカイプ、うわ、何それよくわかんない。コンサルティング怖いな、やんないっていう風になってしまうんですね。そう、その辺をね、言い回しとか見込み客の層とかね、商材とかテーマによって変えていかなくちゃいけないんですけども、相手が本当にインターネットの素人の場合は、スカイプのインストールの仕方、スカイプのダウンロード先、スカイプの使い方、こういうものをね、教えてあげるから大丈夫ですよ、安心してくださいって言って、レポートを上げる必要があります。この辺、ずれないようにしてくださいね。あなたの現実で、すべて進めてはいけないということです。常にお客さんのこと、見込み客のことを考えて、見込み客がスムーズにね、ストレスなく、何の摩擦もなく、進めるようにしてあげてください。で、ステップ2です。ステップ2は、質問するんですね。で、どういう質問をすればいいのかっていうのはこれから話すんですけども、この時にね、注意してほしいことが、もう、ペンと紙を持って、一言も聞き逃さないようにメモするっていうことです。そう、一言も聞き逃しちゃダメなんです。いいですか？で、極端に言うとまた大変なことになるんですけども、本当に一言も聞き逃さないとっていう気持ちでね、もう全部、その、書くつもりでやってください。パソコンよりも手で書いた方がいいと思います。早い方でいいと思うんですけども、とにかく一言も聞き逃しちゃダメなんですね。ここが究極のリサーチなんです。これが全てなんですね。ここができてなかったら、もう何もでき始まらないことがもう分かってますよね。そう、一言も聞き逃しちゃいけないんです。ちゃんと、ボールペンだったら、ボールペンもね、3本ぐらい用意しておいて、途中でインクが切れてもたもたしたりしないようにして、もうほんと一言も聞き逃さないようにやってください。ここがもう勝負です。ここが全てなんです。いいですか？そう。で、スカイプでもしやる場合は、その、録音をさせてもらってもいいですよね。後でね、聞き直して、またアドバイスしたいので、録音させてもらっていいですかとか、ちゃんとね、どっかに公開するわけじゃなくて、自分が聞くために、録音させてもらっていいですかって言って、こう、録音させてもらうといいと思います。で、 スカイプの録音についてもまた質問が来るかなと思うんで言っとくんですけども、僕自身はスカイプでこう録音するときに、タピュールっていう録音ソフトを使ってます。タピュール。タピュール。綴り言いますね。T、東京の T に、A、ABC の A ですよね。に、P、に、U、に、R。で、タピュールと読みます。タピュール。で、無料のスカイプの録音で、使い方がものすごく簡単で、なかなかミスが少ない録音機です。っていうのも、スカイプで録音してると、たまに録音できてない時とかがあるんですね。で、あなたがその インタビューシリーズとかでもわかると思うんですけども、録音できてなかったら熱いですよね。うん、またその、相手にインタビューしなくちゃいけないということになってしまうので、ここだけはね、100% 完璧にしないといけないので、まあ、インタビューシリーズの場合でも、無料コンサルティングの場合も、まあ、このタピュールを使ったりとか、もしくはね、相手にもお願いして、相手にもタピュールの使い方を教えて、双方でね、録音してもらうとか、もしくは、まあ、特にインタビューシリーズの話にちょっとなっちゃうんですけども、第三者をもう一人入れて、三者通話にして、もう一人ね、自分のスタッフに録音、自分とスタッフで2回で録音するとか、まあ、やっぱそれぐらい気を使った方がいいです。もう失敗したら大変なんで。まあ、ちょっと話逸れてしまったんですけども、まあ、そういうふうにね、録音したりして、もう一字一句聞き逃さないようにしてください。ここが究極のリサーチです。ここを逃したらもう本当におしまいなんですね。そう。でね、どういうふうにして聞いていくのか、どういうふうな質問をしていけばいいのかっていう話をしていきます。うん、で、ステップ1で一番最初に聞くことが、今までの経緯、今まで相手が何をしてきたのかっていうのを聞いてください。うん、どういうね、相手が現実を持ってるのか、今までどういう対策を練ってきたのか、どういうものを敵だと思ってるのか、そういうことを聞いてください。今まであなたはどういうことをしてきましたか？そして今の状況に至るまでにどんなことがありましたかっていうふうに、彼の現実を聞き出します。彼か、まあ、彼女かわからないんですけども、現実を聞き出します。ステップ1で、今までの経緯を経緯ですね。今までのやってきたこと、今までの、今あなたが持っている現実はどういう現実なのかっていうのを聞いてあげるのがステップ1です。で、2つ目のステップで聞くこと。2つ目のステップは、あなたが今現在持ってる、あなたが今現在持ってる最大の問題点、最大のフラストレーション、最大の悩み、最大の恐怖は何ですか？っていうことを聞いてください。つまりここで相手がね、敵に思ってるもの、相手がもう怖い恐怖だと思ってるもの、相手の痛みを感じてフラストレーションを持ってるものっていうのをここで聞き出します。そう、質問の仕方はまあ相手によっていろいろ変わると思うんですけども、最大の問題点、最大のフラストレーション、最大の悩み、最大の恐怖。これを二つ目のステップで聞いてください。そう。でね、この時に注意してほしいことが、その、上辺の言葉は無視をして、本質的な引き金のキーワードを見つけてください。そう。みんなね、最初は嘘ついたり、カッコつけたり、恥ずかしかったりしてね、上辺のことばっかり言うんですね。あ、うん、そうですね、お金欲しいですね。あ、なんか痩せたいですね。なんとなくですけど、とか、そういうことを言うんですね。そういう言葉は無視をして、本当にね、彼が本質的に悩んでいて、強い感情を持っている部分、その部分をちゃんとキーワードを見つけてください。そう、ずっと書いていって、あ、この部分はいいなと思ったら、こう、色をつけておくとかね。そう、そういう風にしてください。で、ステップ3で、具体的に、明確に、明瞭に、タッチできて触れるぐらい、相手が得たいと思っている結果を聞くということです。そう。あなたは結局ね、具体的にどういう結果を得たいのかっていうのを聞くんですね。でもこれもう無理にでも答えてもらってください。で、じゃあ、あなたはじゃあどういうふうなことを、どういうふうな結果を得たいんですかって言った時に、まあ、さらさらっと、いや、ちょっと痩せたいんですよ。うん。とかって軽く言うかもしれないんですね。その時に、いや、具体的に細かく教えてくださいっていうように、かなりもう細かく具体的に徹底して聞いてください。そう。ここで具体的に得たい結果が得られなかったら、あなたのね、PPC のキーワードもキャッチコピーもメルマガ広告のタイトルも全て台無しになります。ここで具体的に得たい結果っていうのを無理にでも聞いてください。そう。でね、ステップ4です。ここら辺からがその、まあ、コンサルティングの面白い部分になってくるんですけども、ステップ4で聞くことは、今まであなたがやってきたことでうまくいったことは何ですか？現在まであなたがやってきたことで、うまくいったことは何ですか？まあ、痔の治療だったら、今までね、痔がね、治療して、今までやってきたことで、良くなった、痔がね、こう感知したなとか、良くなったなと思ったことは何ですかっていうことですよね。お金儲けだったら、今まであなたがいろんなね、ビジネスをこうやってきた中で、あなたが一番稼げたことは何ですかとか、 例えば、ま、広告だったら、今まであなたがいろんな広告を出してきたと思うけど、どの広告が一番良かったですかっていうことですよ。ジャンルによってその、いろいろ変わると思うんですけども、ステップ4で、うまくいったことを聞いてあげてください。うまくいったことは何ですか？そう。覚えてますよね？最大のコンサルタントの最大の仕事は、相手にうまくいったことを続けさせること。そしてうまくいかないことをすぐやめさせることですよね。そう。だからここでこれを聞いてあげる必要があるんですね。これを続けさせるために。いいですか？で、ステップ5ですね。ステップ5で、逆に、今まであなたがやってきたことで、うまくいかなかったことは何ですか？そう。さっきはうまくいったことですよね。今度はうまくいかなかったことを聞くんです。これがステップ5です。で、次のステップ。ステップ6で聞くことは、あなたのモチベーションを高めてくれるものは何ですか？あなたがモチベーションがぐーって上がるもの。あなたのモチベーションキーワード、モチベーションポイントってのは何ですか？そして逆に、あなたのモチベーションを下げるものは何ですか？これを聞いてください。ステップ6です。で、ステップ7。これ最後のお客さんに対しての質問になるんですけども、約束したら責任を持ってアドバイスしたことをやってくれますか？ということを聞いてあげるんですね。そう。ちゃんとね、思い出してください。あなたの仕事、あなたコンサルタントの仕事っていうのは、うまくいったことを続けさせて、うまくいかないことをすぐやめさせること。そう。そして、相手の行動を変えてあげることですよね。学習ですよね。そう。この流れで、結局ね、どういうアドバイスをすればいいのか。まずね、前半の部分で相手の現実を聞きますよね。そして後半の部分で、その相手のうまくいったこと、うまくいかなかったこと、モチベーションが上がるもの、上がらないものを聞いて、そして最後に約束させるということです。で、結局あなたがしてあげるアドバイスっていうのは、じゃあうまくいったことを続けてください。うまくいかないことをすぐにやめてください。モチベーションが上がるものを生活の一部に取り入れてください。モチベーションが下がるものを、それを今のあなたの生活からなるべく触れないようにしてください。そう。そのアドバイスをしてあげるんです。そして、それを約束したことを必ず責任を持ってやらせることがあなたの仕事なんですね。そう。今までのね、あなたが思っていたコンサルタントのその、なんていうのかな、姿、形とは違いますよね。なんかこう、威張って偉そうに、俺はこんな知識持ってんだぜ、すげえだろう、何でも質問してくれよっていう感じじゃないですよね。そう。それは全然悪いコンサルタントなんですね。あなたには、いいコンサルタントになってほしい。そして、見込み客の現実を完全に理解してほしいと思ってるんです。そう。でね、一字一句も本当に、ね、聞き逃さないでメモを取って、録音もして、そしてその中から、そのね、本質的な、もう論理では理解できないような感情、恐怖、フラストレーションを得たい結果っていうのを、こう、あなたはリサーチしていくんです。そう、80% を使って質問していくことなんですね。アドバイスは 20% でいいんです。そして、アドバイスはね、さっき言ったように、うまくいったことを続けさせて、うまくいかないことをやめさせる。モチベーションが上がるポイントを生活の一部に取り入れさせて、モチベーションが下がるものをその人の生活からなるべく排除するようにする。そう。そういうことをアドバイスしてあげるんですね。で最後に、宿題を3つぐらい出してあげてください。で、これとこれとこれをやってくださいね。っていうことをして、で、必ず約束したことはやってください。で、相手に必ず行動させることがあなたの仕事なんですね。そう。でね、いくつかポイントがあるんでちょっと話すんですけれども、ポイント、コンサルティングをするときのポイントですね、があるんですけども、一つ目が、相手の上辺の言葉は無視して、本質的な引き金キーワードのみに注意する。そこに力を注ぐっていうことです。上辺の言葉は無視して、本質的なキーワード、引き金になりそうなキーワードを、その部分にこうフォーカスするということですね。で、二つ目は、基本的にはあなたは相槌です。相槌を打つ。そう。あなたはね、何かベラベラベラベラ喋るんじゃなくて、アドバイスをするんじゃなくて、あなたが質問したら、相手が喋ってることを、相手がさらに喋りやすいように、相槌を打ってあげること。そう。で、三つ目が、その、相手の声のスピード、声のトーンに注意する。そう。何を喋ってるか、重要なんですけども、それ以上に、相手が喋ってる時の声のトーン、声のスピード。で、彼がね、本音を喋ってるか、嘘を言ってるのか、上辺の言葉を言ってるのか、本質的なことを言ってるのかっていうのが理解できます。声のトーン、スピードに注意する。で、四つ目のポイントが、10秒黙る。10秒黙る。でね、例えば、その、黙ってほしいんですよ。もう、ペラペラペラペラアドバイスをしたりとか、恐怖に負けてね、 なんか沈黙が続いたら、あーって喋ってしまうんですけども、そこを我慢してほしいんですね。10秒我慢するって決めてほしいんです。で、どうしてもね、こうコンサルティングをしてて、じゃああなたがね、どういうふうな目標があるんですか、どういうふうな結果を得たいんですかって言ったら、そうですね、ちょっとわからないです。とかっていうふうにこう黙ってしまうんですね。で、あなたが焦って、やばいやばい、どうしようどうしよう、黙、沈黙になっちゃったってなって、ついつい余計なアドバイスを始めて、あなたが喋るのが、その主導になってしまうというか、喋る専門になってしまうんですね。そこで、ぐっとこらえて沈黙を守ってると、相手から喋り出すんですね。で、これ経験あると思うんですよね。あなたが男性だったら、こう女性とこうデートしてるときに、こう沈黙になってしまって、あ、やばいやばい、俺はつまんないやつと思われるんじゃないかな、ダサいやつと思われるんじゃないかなって言って、ついついなんかわけわかんないことを喋って失敗したりとか、そういう経験があると思うんですね。でも逆に、本当対等な状態で、女性とね、男性がいて、この沈黙になった場合っていうのは、男性は、喋らなくちゃいけないと思ってるんですけども、女性も女性で焦ってるんですね。そう。で、沈黙になった時っていうのは、お互いどっちがその恐怖に負けないかっていう、その心理的な話になるんですけども、もうそういう話なんですね。だからちょっと沈黙になったぐらいで、相手が答えられなかったぐらいで、その、焦ってね、アドバイスをしないっていうことです。まあ本当に、相手が黙って、答えられなくて黙ってしまったら、別の言い方で質問してあげるっていうことですね。そう。まあ、ここで言いたいのはアドバイスをしないっていうことなんですけども、とにかく黙ってしまった。じゃあちょっと別の角度で質問してみる。また黙った。うん、ちょっともうちょっと待ってみよう、答えるまで。で、待ってると相手が、相手もね、何か喋らなきゃと思って、ガーッと答えを出してきて、そういうところにその本音がね、ポロリと出てきやすいので、焦ってアドバイスをしないようにしてください。で、次のポイントは、単語に注目するです。単語に注目する。で、なんかね、どうしてもその、長い文章、長くガーッと喋られると、どこがポイントなのかわからないと思うんですけども、特にキーワード、単語に注目してください。引き金になるビクンとするようなキーワードを拾うっていうふうに、どういう単語を使ってるのかっていうことに意識を注いでください。みんな言ってることは違います。人によって喋り方も違うし、なんとかですっていう人もいるし、なんとかます、デスマス調の人もいると思うしね。その命令調な人もいると思うし、喋り方はいろいろ変わるんですけども、単語レベルで注目していってください。でコピーをこう書いていくと分かると思うんですけども、すべては単語の塊なんですね。素晴らしいその引き金の単語を使えば、相手は反応するし、相手がね、共感できないような単語を使うと、相手は無視してしまうんですね。そう。だから単語に注目してください。で、次のポイントが、ずっとメモを取る。もうとにかくひたすらメモを取ってください。で、僕がもう無料コンサルティングするときっていうのはもうすぐにね、ノートじゃなくて白いこのプリント用紙をこうバーって積んでおいて、書いてバーってやって、もう書いてバーってやってっていうふうにずーっと書いてます。もう手が腱鞘炎になるぐらい書いてます。だからここがね、もう究極のリサーチだって分かってて、ここがやらないともう何も始まらないって分かってるからそこまでやるんですね。だからずっとメモを取ってください。で、次のポイントなんですけども、アドバイスとは、まとめてあげること、と書いてください。アドバイスとは、まとめてあげることなんです。そう。新しい知識を与えても、相手はね、何も気づきも得られないし、何も行動が変わらないんですね。相手の言ってることをまとめてあげるのが僕たちの仕事なんですね。だから、アドバイスっていうのは、新しい知識っていうふうに、そういうね、誤解をしたままコンサルティングをしないようにしてください。アドバイスっていうのは、あなたが、相手が言ったことをうまくね、まとめてあげて、じゃあこうですよね、これをしてくださいっていうことを言ってあげるだけなんですね。で、この時に考えてほしいのは、スカイプとか電話でコンサルティングを受けたいっていう人っていうのは、やっぱりいるんですね。10人いたら1人とかいるんですね。でもそういう人たちっていうのは、ある程度自分で悩んで考えて調べて知識を持ってるんです。そういう人たちには、彼らがなんでね、うまくいかないのかっていうと、混乱してるからなんですね。いろんな情報があって。だからあなたはそこを整理してまとめてあげることだけだっていうことを意識してください。新しい知識を伝えることがコンサルタントじゃないです。そう。でね。最終的には、もう何度も何度も言うんですけども、うまくいったことを続けて、うまくいかないことをすぐやめさせることなんですね。これ以上のコンサルティングはないんです。で、例えばですよ、僕やあなたが、マイクロソフトのね、ビル・ゲイツさんみたいなことを、彼の真似をしたとしても、彼のマインドセット、彼のテクニックを使ったとしても、彼みたいになれないんですよね。そう、彼は、ビル・ゲイツさんは、ビル・ゲイツさんなりの才能があって、人脈があって、長所があって、短所があって、今まで勉強して培ってきたものがあるから、うまくいくわけなんですね。そう。で、例えば、有名な人をね、真似したからうまくいくかって言ったら、そんなことはないんですね。その人だからこそうまくいったっていうことがあるんです。だから、僕たちはビル・ゲイツさんの真似をする、それよりも前に、 今まで自分がやってきた過去を振り返って、少しでもうまくいったこと、それを徹底して続けること。で、うまくいかなかったものは、その人には向いてなかったこと、あなたや僕には向いてなかったことなので、やめること。っていうことが重要なんです。そう。で、だからそれが本当に大事なんですけども、今のね、この話も相手にしてあげてほしいんですね。例えば、うまくいったことが、じゃあ相手がね、じゃあ、自の克服で、じゃあ、なんだ、なんとか体操をした、ヨガをやったら良くなりました。じゃあ、ヨガをやってくださいって言うと、相手はもしかしたらこう怒るかもしれないですよね。いや、もうそんなことはいいよ。他の新しい方法が知りたいんだよって言うかもしれないですよね。そこで、今の話をしてあげるんですね。例えば、じゃあ、まあ、ビル・ゲイツさんの話をしても、地の人はわかるかわかんないんですけども、その、うまくいくには、うまくいきなりの理由があって、根拠があって、歴史があるわけだから、そのね、新しい方法を得るよりも、今までうまくいったことを徹底して続けてください。うまくいかないことにも、それなりの理由、それなりの背景、それなりの歴史があるわけだから、それをすぐやめることです。これが、最高の成功方法です、ということを伝えてあげてください。じゃあですね、書いてほしいんですけども、見込み客の現実に入る方法。見込み客の現実に入る方法。で、そう、アンケートを取った、無料コンサルティングをやった。で、たくさんのね、こう紙がこう溜まったりとか、たくさんのデータがパソコンの中に入ってると思うんですね。じゃあ、それをどういうふうにしてコピーに活かせばいいのか、どういうふうにして現実に入ればいいのか、どういうふうにして商品作りに活かせばいいのか、いろんな声があってわからないよって混乱してると思うんですけども、僕がね、どういうふうにして見込み客の現実に入ってるのかっていう話をします。で、まずね、必ずやってほしいことは、一つ目にやってほしいことは、必ずプリントアウトするっていうことです。プリントアウトするっていうことなんです。そう、パソコンでね、こうワードで打ったら、そのワードの状態でみんなアンケートをガーッとね、口をポケッと開けて見てると思うんですけども、それじゃ見込み客の現実に入れないんですね。で、その、まあ、パソコンの画面っていうのはもう常に実はチカチカチカチカ点滅してるような状態なんですけども、その状態で見るよりも、紙のね、プリントアウトした状態で見ると、320倍ぐらい記憶力が上がるっていうデータが、まあ、どっか誰かの学者さんが出したんですけども、まあ、本当にそれぐらい差があるんですね。だから、パソコン上でね、あ、紙がもったいない、インク代がもったいないから、うちにはプリンターがないからって言って、パソコン上で見てると、もういつまで経っても現実に入れないんですね。僕はまず最初にやることっていうのは、もう、ひたすらそのアンケートをね、まずプリントアウトすることです。例えば、ブログの、継承ブログのコメントって、一つのコメントにつき100件とか200件とかたくさんありましたよね。それを僕は全部プリントアウトしました。で、本当にこんな量になったんですね。そうやって初めて見込み客の現実に入れるんですね。そう、だから紙がもったいない、プリント代がもったいないって言って、一個も商品が売れなかったら何も始まらないですよね。まずプリントアウトしてください。そして二つ目に大事なのが、ハイライト。その、黄色いマーカーっていうのかな、黄色い蛍光ペンってありますよね。あれで、こう、線を引いていくんですね。どういうところに線を引いていくのかっていうと、相手の上目の言葉じゃなくて、本質的な本音だなと思う部分に、こう、線を引いていくんです。線を引いていきます。そう。で、三つ目に何をするかっていうと、インデックスカードってありましたよね。昔紹介したこれぐらいの 3×5 インチっていうのかな。インデックスカードってありましたよね。あれに、ハイライトしたものを書き写していくんですね、ひたすら。ハイライトした部分というのを書き写していきます。本音の部分を。そう。で、プリントアウトした紙を置いて、ステップ4で、その黄色いね、あ、その黄色いやつから写したインデックスカードを、もう大体これぐらいの量とかになるんですけども、例えば継承とかだったらこれぐらいの量になったし、今字のやつでもやっぱこれぐらいの厚さになったんですけども、これをこうひたすらこう見ていくんですね。そう。そうやって現実に入って、ぐっとコピーを書くんです。そう。でね、本当に、じゃあ、例えば、見込み客の現実に入るっていうのがどういうことかっていうと、まあ、ここまで最初からできるかは分からないんですけども、やっぱりその、字のね、コピーを書いてるとき、見込み客の現実に入ってるときっていうのは、やっぱりもう字じゃなくても、字が直っていてもですね、お尻がもうズキズキズキズキ痛み出すんですよ。そう、そこまで入ったら、究極のコピー、究極の商品っていうのが作れるんですね。そう。まあね、そこまでその、お尻が痛くなるまでやるとかっていう話じゃないんですけども、とにかくプリントアウトすること、そして黄色いマーカーを使うこと、そしてそれをインデックスカードに書き写すこと。このステップ3はやってみてください。やったらわかります。じゃあですね、書いてほしいんですけども、5つのチェックポイント。5つのチェックポイントと書いてください。そう。でね、たくさんアンケートが集まると思うんですね。でもいろんなこと言うんですよ、みんな。バラバラなんですよ、表現の仕方とかも。いろいろ言うんですね。で、結局、たくさん集まって、たくさん黄色い線を引いてインデックスカードに書いた。結局ね、何をどうすればいいんだ、これをどういうふうに使えばいいんだ、 コピーのどこに使えばいいんだっていうのをこう迷うと思うんですね。そう。だから、これからね、話す5つのチェックポイントを特にね、意識して黄色い線を引いてインデックスカードに書いて、で、それをコピーとか商品に使っていってほしいんですね。そう、注目する点はたったの5つなんです。で、一つ目が敵。敵です。そのあなたのお客さんが、あなたの見込み客が何を敵に思ってるのかっていうのをチェックするんですね。そう。で、こう注意してほしいことが、本人以外です。要は、あなたもわかると思うんですけども、成功しないすべての理由、うまくいかないすべての理由は、結局は本人にあるんですね。自分の弱さを直視してないとか、本人にあるんですけども、それを言うと、相手は逃げていってしまうんです。で、もう前のビデオになるんで忘れてる人もいると思うんですけども、相手の現実を壊したら、相手は去ってしまうんですね。そう。でも、相手の現実に入って、で、徐々に手を引っ張っていってあげると、人はついてくるんですね。このイメージ忘れないでください。だから敵を見つけるんですけども、お前のせいだ、お前の努力が足りないんだって言ったらもうそこで終わってしまいます。なので、その人が自分以外で何か敵に思っているものがあるんですね。そして、本当の問題点っていうのがあると思うんです。その敵を見つけてあげてください。だから継承で言うと、その一人でやっていることっていうのはそうですよね。で、四つの学習タイプ、教える先生が悪かったっていう敵が二つありましたよね。そう。で、これは実際嘘じゃないですよね。本当に一人でやってるからうまくいかないし、教える人がね、学習タイプも理解しないで適当に喋るからうまくいかなかったんですけども、でもやっぱり一番本当の問題、成功しない一番本当の問題っていうのは、やっぱり努力とか根性とか、その人がね、弱さをね、その直視してない部分にあるんですね。その部分は、その、語る必要がない。現実を壊しちゃいけないということです。現実を壊さないで、徐々にね、こう本当お母さんのように優しく手を引っ張ってあげて、で、成功に導いてあげるのがあなたの仕事ですよね。そう。だからそういう敵をね、上手に見つけてほしいんです。ダイエットだったら、例えば、本当にダイエットって、まあ努力とか、食事をちゃんとするとか、運動するとか、そういうことだと思うんですけども、そういう話をしても、みんな去ってしまいますよね。でも、その、スーパーには、3万5000種類の品物があって、その中で、本当に安全なものっていうのは、30種類ぐらいしかないんです。残りの、34,900何十種類っていうのは、すべてね、化学調味料とか添加物とかが入っていて、それのせいであなたはブクブク太ってしまうんです。とかっていうふうに、まあ本当の話でありながらも、その人を直撃しないような敵を見つけること。これが一つ目のチェックポイントです。で、二つ目が、恐怖ですね。その人が、本当にね、持ってる恐怖。もしかしたらあなたから見たらね、なんともないかもしれないんですね。もうそんなの、って、そんなの簡単じゃんって思うかもしれないんですけども、その人の現実をちゃんと見てね、見込み客の現実が持ってる中の、その恐怖、神話っていうのを見つけてください。で、三つ目がフラストレーションですよね。その人が実際に肉体的、感情的に痛みを感じていて、なおかつその欲求不満になって攻撃的になってるようなものは何なんだろう。フラストレーションを見ること。そう。で、四つ目が具体的に得たい結果。これも本当に何回も言ってるんですけども、具体的にですよ。痩せてハッピーとか、英語ができてラッキーとかっていうレベルじゃなくて、本当に具体的に丸日で、丸日間で、その丸センチ、ウエストが細くなって、丸キログラム体重が増して、で、彼氏に丸々と言われて、そしてあなたは丸々という感情になりますっていうように、本当に具体的にしてください。だからコンサルティングをするときも、ここはね、もう相手がね、答えたくない、答えられないと思っても、無理にでも何回でも具体的になるまで質問してあげる必要があるということです。そう。で、五つ目のチェックポイントが、あなたと見込み客の共通する物語。そう。あなたと見込み客の共通する物語。で、まあもうストーリーフォーミュラの話はいろいろしてるんでわかると思うんですけども、その、敵をね、この最初に同じ境遇からスタートして、まあ、あなたが成功していってメソッド化して、で、他の人も成功させて、最後はあなたの番ですよっていうストーリーフォーミュラがありますよね。ここでまあ一番使うことなんですけども、あなたと見込み客の物語、共通点をこう見つけるってことです。そう、物語は嘘は書くなっていう話をしましたよね。そう、みんなに嘘書いちゃうんですよ、物語。相手の見込み客のね、なんか話をこううまく自分が苦労したように話しちゃったりするんですけども、そうじゃなくて、物語っていうのは、似ていて共通点があれば、同じような境遇であれば、共感できるんですね。そう。例えばね、あなたが犬を飼っていて、僕はウサギ飼ってたんですけども、 その、うさぎのしつけで困りますよねとか、うさぎの健康気になりますよね、僕も犬の健康で気になりますよねって言われたら、別にうさぎ飼ってなくても、あ、同じ動物のペットを飼ってるもので共通するなっていう風になって、あなたに共感を覚えるんですね。そう、全く同じじゃなくてもいいんですけども、その、あなた、見込み客のストーリーと、あなたのストーリーで共通する部分を見つけてください。この5つがチェックポイントです。だからこの部分を特に注意して聞くっていうことですね。徹底的に聞く。そしてそれをインデックスカードに移して、現実に入っていってください。